こんにちは、片山慎一です。今回はブレイクスルーをする方法という話をしていきます。ちょうど今僕がブレイクスルーをした直後なんですね。なんで少しいつもとテンションが違いますけれども、聞いてください。ブレイクスルーっていうのは要は、自分の殻を破るっていうことだと思ってください。その殻を破れたら今までと景色が違って見えます。同じ景色がまた違って見えます。僕の例をお伝えしますね。僕が今ブレイクスルーしたと言ったのは、おじさんとの関係なんですよ。僕のおじさんっていう人はすごい面倒見がいい人で、母子家庭だった僕をちっちゃい頃からいろんなところに遊びに連れて行ってくれたりとか、おもちゃを買ってくれたりとか、本当にお世話をいろいろしてくれたんですね。とってもいいおじさんなんですよ。僕のお母さんがね、いまして、お母さんの弟なんですね、おじさんは。だから本当に時々突然うちに遊びに来ては、僕とかお姉ちゃんとね遊んだりして、おもちゃ置いてってくれるみたいなおじさんだったんですね。ですごく穏やかで優しいおじさんなんですよ。だから怒ったところはめったに見ないっていうね、そういう方です。でそんなおじさんとですね、ずっと僕は仲良くやっていたんですね。それがですね、僕が高校1年生の11月25日に、ある事件が起きました。その事件というのは、僕がお兄ちゃんのようにずっとずっと慕ってきた、いとこがいるんですね。そのおじさんの息子です。名前は Y としときますね。その Y がですね、19歳だったんです。僕より3つ上の19歳で、その日の朝仕事に出かけたわけですよ。でバイクで仕事に出かけて、だいたいいつも5時半ぐらいに帰ってくるんですよね。待てど暮らせど帰ってこないと。 Y がなぜか帰ってこないと。そしたら電話が鳴って、救急隊員の方からね電話が来て、Y が死んでしまったと。バイクの事故で仕事から帰ってくる途中に亡くなってしまったっていう連絡だったんです。でみんなきっと急いでね、病院に駆けつけたんだと思います。僕は学校帰りで先輩の家に遊びに行ってたので、行くのが遅くなってしまいました。で病院に行くと、もうみんなが集まっていて、その Y がですね、そのなんていうんですか、ああいう部屋で本当に、安置所っていうんですか、あそこで顔に布をかけて横になってるんですよ。でみんな泣いてて、もちろん僕もすごい悲しくて泣いて、で本当にその Y がいいやつだったんで、友達もたくさん駆けつけててね、友達もみんな泣いていてっていう状況、本当にドラマみたいな状況ですね。僕はその1ヶ月前に母を亡くしたばかりだったんで、その Y の死というのは、もう信じられないという言葉じゃ片付けられないほど信じられないぐらいの、とっても悲しい出来事だったんですね。もうずっとちっちゃい頃から一緒に毎日のように遊んでたお兄ちゃんのような存在だったんで、すっごいきつかったんですよ。でみんなで悲しみを分け合ってね、支え合って、なんとか乗り越えたんです。で、それから1年後に Y の1回目の命日があったんですね。とっ ても大事な日ですよね、僕らにとって。すごく大事な日で、あの Y のことを偲んで思いを馳せるというような、そんな日でしたね。まあそうなるはずが、その当時僕がお付き合いしていたあの女性がいるんですね。いや、その女性がですね、時々、まあ、暴れちゃうわけですよ。ヒステリーになっちゃうんですよ。で、いつも僕はその我慢してたんですね、我慢して、まあまあみたいな感じで、いたんです。ただなんか、まあ、蹴ったり殴ったりするような感じの子だったので、まあ、蹴られ殴られを耐えていたんですね、実際のところは。別に笑うとこじゃないですね、全然面白い話じゃないんですね。でその命日の日に、一番初めての命日の日に、その子がヒステリーになっちゃったんです。でいつもは耐えてたんですけれども、僕も頭にきて堪忍袋の尾が切れて、もう暴れまくるその彼女をですね、もうできるだけ押さえつけたんですね。もうすんごい大事な日だったんで、 Y が亡くなって一周忌っていうマジで大事な日だったんです。それを汚すかお前はという、その付き合って数ヶ月のお前が俺たちの親族一同の、そして Y の大切な一周忌を汚すかと思って、ものすごい頭に来たんですよ。でも暴れられないように 手を押さえたんですね。でもう普段はそんなに怒ったりはしないタイプなんですけど、その時ばかりは怒鳴ってたんですよ、僕がですよ。まあ相手も怒鳴ってましたけど、恥ずかしいけど、まあそういう状態でした。16の時ですからね。でそしたらそれを聞いていたおじさんが僕がいた部屋に怒鳴り込んできまして、何してんだと、こんな大切な日なのにお前ら何してんだ、こんな日ぐらい喧嘩せずにいられないのかって言ってね、怒鳴り込んできたんです。それで、僕としては結構悲しいわけですよ。で言われたのが、もう出てけと、お前はもう出てけと言われたわけです。で出てけって結構重い言葉なんですよ、僕にとっては。なぜかというと、僕は母を亡くして、まあ、父もいなかったので、その家で生活してたんですよ。でそこしか居場所がなかったの。だからそこから出てけということは、もう行く当てがない。これは経験してみないとわからないと思いますけれども、非常に重い言葉なんです、僕にとっては。でお前この家に住まわせてもらってるのに、そんなこんな大事な日に暴れるなんて、出てけっていう話ですよ。ただこれおじさんが悪いとか言いたいわけじゃ全くないです、むしろ逆ですからね。おじさんからしたら怒鳴り声が聞こえてきて、大切な日に、で頭に来るのは当たり前ですよね、大切な息子の初めての命日なんだから。で堪忍袋の尾が切れて、まあ、怒鳴り込んでくると。そしたら僕とその、女性が喧嘩してるわけですよ、怒鳴り合って。そしたらこんな大事な日にお前ら何してんだってなるのはもう当然の話ですね。だから本当にそりゃそうだろうなって思います。で僕がその命日を汚すっていうことに腹を立てたなんていうことはもちろん知らないわけですから、僕も一緒ですよね。僕ももう仲間ですよ、暴れ仲間みたいな感じに見えるわけですよ。まさか同じ気持ちで怒ってるなんてことは ね、なかなか思い至らないもんじゃないですか。だから本当におじさんの、行動っていうのはもうしょうがないですよね。もうどう考えてもしょうがないと思う。そんなの僕の気持ち分かってあげたっていいじゃないって言ったって、そんな怒鳴り合ってる人たちの気持ちなんてそんな思い至らないですよね。そんな大事な日にね、しかも。ということで、まあ出てけっていうことで、すごく傷ついたんです。その時に非常に傷ついたんです。あ、僕はかな、あの家族いないんだなっていうふうに思って、あ、僕は家族がいないんだと、あ、僕はこの家の人間じゃないんだと、この家の家族ではないんだと、あ、お姉ちゃんとも仲悪いし、あ、僕は他の家の子供とは違って、僕は一人ぼっちの人なんだと思ったんです。すごく傷ついたんですね。でもうこれ以上傷つきたくないなっていうふうに思いまして、でも全然傷つきたくないと、これ以上傷つきたくないと、もうこれ以上傷ついたらもう自分がどうなってしまうかわからないと、立ち直れないと、そういう気持ちになったんで、そこからおじさんと距離を取るようになったんですね。もうそれ以上傷ついてしまうと、もう本当に立ち直れないような感じだったんで、傷ついた時ってすごい悲しいし、胸が痛いし、もう泣くしかできないみたいな感じじゃないですか。一人だしね、僕。で、その時に距離を取るという選択をしてから早20年以上経ちました。で、ずっとそのわだかまりが残っていて、この20年、おじさんと昔みたいに仲良く話すっていうことができなくなってたんですよ。この20年間ずっとわだかまりがあって、うまく話せなかったんです。おじさんはもう覚えてないのかもしれないんだけど、僕は僕を守るためにおじさんを悪者にする必要があったんですね。おじさんを悪者にしていないと自分が保てないから。その当時だよ、今はそんなことないんですけど、その当時は自分は悪くないんだと、悪いのは僕の気持ちを分かってくれないおじさんなんだ、だから僕は正しいんだっていうふうに自分を正当化しないと自分を保てなかったんですよ。その15の子供のね、思春期のそういう多感な頃のね、話なんで、もうそうでもしないと本当に守れなくて、自分がどうにかなってしまう、いや孤独に耐えれないの、孤独に耐えれないんですよ。おじいちゃんとかおばあちゃんとかもういましたけど、やっぱお母さんがいないとか親がいないとか、そのお兄ちゃんが死んじゃったとか、本当に耐え難いことだったんですよ。だからもう孤独でしょうがなくて、孤独で孤独でしょうがなくてですね、でその孤独に耐えるためにはおじさんを正当化してたら自分が否定しなきゃなんないから、自分を耐えれないんですよ。だからおじさんを悪者にして、自分を正当化することでやっと耐えれるっていう精神状態だったんですね、その頃は。でそれがずっと20年間続いてきてしまったと。でも振り返ってみると、おじさん全く悪くない、おじさん全く悪くないし、拒否されるとかってちょっと違うなと思ったんです。ちょっと違うというか、だいぶ違うなと思ったんです。でですね、だからまずその大切な命日に暴れてしまったっていうことを僕は止めてたけど、でもやっぱりその女性と付き合ってるのは僕ですからね、 その女性と付き合うという選択したのは僕だし、その日にヒステリーにさせてしまったのも、まあ僕にも原因があるんだろうから、そんな大切な日にね、暴れてしまったことをまず謝りたいと思って、さっき謝ったんです。この音声を撮る3分ぐらい前にその電話が終了したところです。で、その謝りました、まず。あの時のことをしっかり謝りたかったっつって、謝りました。それから、あの時僕が怒っていたのは、もうあなたと全く同じ理由で怒っていたんだと。大切な Y の1年目の命日を、命日をそんな汚すようなことしてくれたその相手にすごく腹が立ったんだと、いうことも伝えました。そうしたらおじさんの反応はどうだったかっていうと、まあ、あんまり覚えてないっていう反応ね。まあそんなもんですよ、だって20年も前の話だしね。で、いろいろそこから話をして、僕は15だったけど、もう20年以上経って大人になって、で、家庭もあるし、子供もいるしね、奥さんもいるし、でおじさんにもまだね娘さんがいて、みんなで仲良く助け合いながらやっていこうっていうような話になりました。まあ、よろしくお願いしますっていうことで言ってくれて、で僕もこちらこそよろしくお願いしますっていうことでですね、電話を切ったんですけれども、その切った後もそうだし、話している最中の感じ、もう何十年かぶりで腹を割って話せた感じ、すごくなんか氷が溶けていくっていう表現がふさわしいなって思う。いろんなことを、いろんなわだかまりがあったけど、そのわだかまりが全部溶けていった感じとか、今どういう生活してるとか、ね、みんなでどういうことして旅行でも行こうかとか、そういう話をしたんですけど、なんかもう嬉しい、単純に。正直僕はおじさんの、おじさんのですね、なんていうのかな、その孤独を感じてたんですよ。ちょっとおじさんの家系の人間の名字ではないので、片山じゃないのでね、おじさん家系が、だからちょっと孤独を感じていたんですね。そのつながりがなくなっちゃったような感じがしてたから。でもずっとつながってたんだなっていうことを認識しました。ずっとつながってたし、これからもずっとつながっているんだなっていうことを認識して、なんかもう今はね、家庭があるし孤独じゃないんですけど、なんかより強いあったかさとか自信とか、そういうものを手に入れた感じがします。何があっても僕たちはつながっていられるっていう、そういう自信です。これすごい心の支えになりますよね。そういうことがありました。それが今日起きたブレイクスルーです。ブレイクスルーする方法っていうのは今の話に全部含まれているんですけれども、まとめますね。ブレイクスルーする方法をまとめると、まずは、ずっと引っかかっていることを思い出すと、ずっと引っかかっていることを思い出すと、いつどこで何があって、どんな言葉にどんな反応したのかっていうことを思い出すと、でそれによって自分はどんな 態度を取るようになったか、それによって自分はどんな決断をしてしまったのか、その決断してしまったっていうのは何もそれもそれが悪いというわけではないです。僕で言うと拒否する、距離を取るという決断をしました。でもそれっていうのは自分を守るためだったんで、その時は必要なことだったんですよ。だからそれが悪いわけじゃない。ただまずはそれを思い出す必要がありますね。で、その拒否する、距離を取るっていう決断をしたことによって自分は一体何を得ていたのかですよ。僕で言うと、もう傷つかなくていいっていうベネフィットを得ていたわけですね。自分がした決断によるベネフィットをできるだけたくさん考えています。で、ベネフィットを考えたら、じゃあそのベネフィットを得ることによってベネフィットの、には必ずマイナスがある、プラスには必ずマイナスがあるから、マイナス面を書いています。僕だったらおじさんと距離を取ることによって、これ以上傷つかないという、ベネフィットを得たわけですけど、拒否することによってどんなデメリットがあるのか、僕で言うとそれは愛情を失ってしまったこと、おじさんとの親しみを失ってしまったこと、おじさんという僕をとても可愛がってくれた方との関係をなくしてしまったこと、これが、デメリットですよね。で、それを統合するってことが大事です。次にそれを統合する、で、統合するために何をしたらいいのかっていうことなんですけれども、ね、できれば僕がやったようにその相手に直接伝えた方がいいです。相手に直接電話をする、直接会って話すっていうことをした方がいい。で、その時には必ず、しっかりと自分が素直に思ってることを伝えて、素直な気持ちで、それが非常に大事なことですね。で、それができたら何かがブレイクします。僕のイメージだと、もともと壁なんかなかったんだなっていうことを思いました。ブレイクスルーとか言うと壁をなんか壊すみたいなイメージありますよね。だけど壁があったんじゃなくて、自分自身が勝手にその壁を作っていたんだっていうことに気がつきました。これはあくまで僕の場合はですよ。勝手に作ってた空気の壁ね、そういうものに気がついた。もうなかったんだと、自分が勝手に作ってたものだったものだったんだと、で、それに気がつきました。だからもう本当に今はクリアに見えますね。おじさんのこともこれからしっかりと目を見て話ができるんじゃないかなと思います。昔のように笑いながらね、話ができると思います。それによって得たものは本当に大きいです。だってまず本心を伝えるっていう勇気を得ましたし、あとはおじさんとの絆をまた復活させることができた。それから信頼とか思いやりとか愛情っていうものも、今僕の胸の中にあるのが分かります。そういったすごい、もう人生の宝と呼べるものを手に入れたので、きっとね、これやってもらえばあなたもそういうものを手に入れられると思います。とてもきついと思います。精神的にこれやるのかよって思うと思います。だけどそれはやるとブレイクスルーするし、ぜひおすすめしますよ。やるかやらないかはもう自分次第なので、自分で決めましょう。自分の人生をどう生きるかというのは常に自分で決めることです。でも絶対におすすめしますよ。はい、ということで今回はブレイクスルーの、 方法っていう話で、僕の話をさせていただきました。誰かの勇気になれば幸いです。では失礼します。